おはようございます。ただいまから令和3年第8回弥彦村次会6月定例会を開会いたします。現在の出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。会議に先立ちまして、皆さんすでにご承知の通り、4月1日付人事異動で新たに6名の幹部職員が就任しております。先日の臨時議会では、鈴木農業振興課長さん、浜田防災情報対策課長さんから丁寧なご挨拶をいただきました。本日他4名の課長さんからそれぞれご挨拶をいただきたいと思います。はじめに小出住民課長さん、お願いいたします。
おはようございます。4月の人事異動で課長となりました小出です。よろしくお願いします。初めての議会で大変緊張しております。私、緊張するとちょっと早口になってしまう癖がありますので、ゆっくりとはっきりと、答弁するようにして、分かりやすい、答弁をしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。次に、柳川観光商工課長さん、お願いいたします。
はい、4月1日から観光商工課異動になりまして、課長させていただいております柳川と申します。よろしくお願いします。未熟な点が多く不慣れな面も多いため、皆様からいろいろとご指導をいただきまして、一生懸命、努力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。続いて松井健康推進課長さん、お願いいたします。
はい、この度4月から健康推進課長を拝命しました松井由美子と申します。健康推進課は村民の皆さんが障害や病気の有無に、関わらず自分らしさを発揮し、家族や地域の優しさに包まれながら、いつまでも地域で生き生きと暮らすための健康づくりや、介護予防、子どもたちの健やかな成長の支援など、各ライフステージには沿った生涯を通じた健康づくりを担っております。そのため村民の皆様にとって身近な存在である課だと思っております。村民の皆様の声を傾けながら、村民の皆様が生き生きと輝き、優しさあふれる健康長寿社会づくりを目指し、他の課と連携しながら会員と一緒に全力で努めていく所存でございます。これから皆様のご指導ご鞭撻、何卒よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。続いて、坂爪福祉課長さん、お願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
4月から、福祉課長を拝命いたしました坂爪です。平成11年に役場に入庁いたしまして、いろんな課を経験してきましたが、福祉の部門については初めてになります。福祉行政について4月からいろいろ経験させていただいております。たくさん勉強することがあって、日々、いろんな経験をさせていただいております。今回の議会についても皆様に分かりやすい、説明を心がけておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。議会といたしましても、また皆さんのご協力をいただきながら議会を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。本当にご挨拶ありがとうございました。それから皆さんご覧の通りでございますが、コロナウイルス感染対策といたしまして、フェイスシールドというものがついております。そんなことで、これからもまたウイルス感染対策は続けていかなければならないと思っておりますが、弥彦村としましては65歳以上の方々の希望者によるワクチン接種は終えております。本当に安心して過ごせる感じがいたしまして、喜んでおるところでございます。それでは次回に入れさせていただきます。本日の時事日程はお手元に配布した通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、3番那須由美子さん、4番丸山博さんを指名いたします。 次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては、先般、次回運営委員会が開催され、ご弔辞をいただいておりますので、その結果について委員長からご報告をお願いいたします。それでは、本田次回運営委員長。
議会運営委員会報告をいたします。本委員会は令和3年第8回弥彦村議会括弧6月定例会の運営について協議するため下記のとおり開催いたしましたので、その結果を報告いたします。1、開催日時令和3年5月31日月曜午前10時開会、午前10時19分閉会。2、開催場所弥彦村役場委員会室。3、出席委員小熊忠、板倉圭一、柏木文雄議長及び本田高根です。4、欠席委員なし。5、説明のため出席した者、村長、副村長、総務部長、総務課長。6、職務のため出席した者、議会事務局長、書記。7、協議の結果、委員長開会宣告、村長挨拶に引き続き、6月定例会の提出予定議案は、報告2件、承認3件、条例3件、補正予算2件の計10件であるとの説明が総務課長よりありました。次に議員提出予定議案について、請願および陳情の提出はないとの報告でした。一般質問は7名の方から通告申し出がありました。会期日程については、6月15日午前10時を招集予定とし、6月23日までの9日間とすることで話し合いが行われました。なお、会期日程案は次のとおりであります。6月15日火曜午前10時本会議、括弧提案説明、散会後全員協議会、16日水曜午前10時本会議、括弧一般質問、17日午前9時連合審査会、括弧常任委員会、午後1時半競輪特別委員会、終了後広報特別委員会、18日より22日休会、23日水曜午前10時本会議、括弧委員長報告採決、8その他、初日に全員協議会を開催し、理事者側より図書館建設事業の進捗状況、旧ホテル森の泉の購入について説明を受けることにいたしました。会議内容は以上のとおりであります。令和3年6月15日、弥彦村議会運営委員長、本田高根、弥彦村議会議長、足立武雄様、以上でございます。
はい、ただいま委員長から審議に対する報告がありましたが、他の委員から補足説明はありませんか。補足説明なしと認めます。お諮りいたします。ただいま次回運営委員長から報告のとおり、本定例会の会期は本日から6月23日までの9日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は9日間と決定いたしました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。はい、村長。
おはようございます。 令和3年第8回6月定例会の開会にさしましてご挨拶させていただく前に、まずは先ほどの足立次長の議長就任、あるいは議員就任10年勤続ご表彰、誠におめでとうございました。今後とも村のため一つよろしくどうぞお願い申し上げます。それではご挨拶申し上げます。この度は先ほどの副次長からの議会運営委員会での報告がありましございましたように、ワクチン接種のために非常に変則的な日程を作っていただきました。本当感謝いたします。6月25日からは64歳以下の方のワクチン接種を開始いたします。今の予定でおりますと8月8日にはすべて終了となります。そのための期間を、議会の期間を非常にコンパクトにしていただきまして、私ども村民の皆さんがワクチンを接種し、できるだけお盆前に終わらせることができますことを本当に感謝申し上げたいと思います。今回の6月議会についてはそう大きな関係はないと思いますが、一つよろしくご審議ご承認をお願いしたいと思います。また、先の3月定例会最終日に私は議会の前事務局長に対する議員の皆さんの行動について非常に不当会議だというふうに厳しく糾弾させていただきます。その際に6月定例会あるいは9月定例会で村長としてあるいは村としての対応を正式に何らかの表明いたしたいということも明言させていただきました。で、あのあとすぐに村の顧問弁護士に今回の対応についてどのように法律的に捉えたらいいのかということをお願いしました。で、その結果が私のところに届いております。で、今次会中に議員の皆様に、お届けすると同時に6月の広報や彦に全文を掲載いたします。それをもってこの問題を収束を図りたいと思いますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。
ありがとうございました。次に日程第4、議長からの諸般の報告でありますが、新型ウイルス対策の自粛要請により3月定例会以降に予定された行事のほとんどは中止及び縮小または書面決議となっております。このためここで報告する内容は特別ありませんので、配布の資料の通りで説明は省略とさせていただきます。次に監査委員から例月水筒検査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告いたします。議会事務局長。
はい、議長。それでは例によりましてご報告いたします。監査委員からの報告書の写しは議案書1ページから6ページにお示ししてある通りでございます。報告は以上です。
はい、次に日程第5、村長から行政報告をお願いいたします。はい、はい、村長。
それでは行政報告を申し上げます。お手元に、報告書が届いておると思いますけど、それに沿って説明させていただきます。3月23日神田睦夫さんをしのぶ会、これ1年前に観光協会の会長をして非常に村に貢献していただきました神田さんが亡くなりましたが、新型ウイルス感染拡大を防ぐためご遺族のご了解を得てしのぶ会の開催を1年間模索してまいりました。で、3月23日一応ある程度の収束の見えてきましたので、この日をもってしのぶ会を開催してヤホールで開催させていただきました。ご協力ありがとうございました。また3月28日統合浄水場等整備事業安全祈願祭、これはつばみつさんと今一緒にやっております浄水道の、総合浄水場の祈願祭でございまして、現地でつばみ市の市長をはじめ皆さんと関係者と一緒に祈願祭を執り行ってまいりました。で、飛びますが、4月9日農林水産業活性化構想研究会訪問、これは枝豆の共同選果場の国の補助金につきまして、申請につきまして非常にお世話になってお力いただきました、研究会でございます。農林省の OB の部長 OB 局長 OB ですね方がやっておりまして、その お礼に伺ってまいりました。4月14日県央基幹病院安全祈願祭、これは私も待ち望んでおります、県央基幹病院につきまして安全祈願祭でございます。ただこの県央基幹病院につきましては知事は絶対断らないという緊急搬送の場合は断らない病院にしたいということを言っておいでになりますけど、知事に申し上げましたけども、計画書を見ますとあの中で心臓疾患と脳疾患の緊急の先生方おいでになりません。で従来通りの搬送になりますけど、とりあえず県央基幹病院で受け入れてそれを承知して専門医のところに行くという形になりましたというふうになるようでございますので、村としては一日も早く県央基幹病院で全てが承知されることを、これ先日も知事にお会いしたうちに強く申し入れを行ってまいりました。それは5月、6日枝豆選果場建設に関わる八彦神社参拝、本来ならば建設現場で祈願祭を安全祈願祭をやりますけど、8月初め何としても試験掃除を開始してほしいということで一刻の時間も惜しいもんですから、これは現場ではなくて八彦神社の拝殿内において取り行わさせていただきました。同じく5月7日八彦前お田植え祭、これはこれまでなかったことなんですが、神事として、新たに神社のご協力で復活させていただきました。で最後にですから6月5日東京オリンピック聖火リレー三丁市でやりました。この議会、代表して私と議会次長の足立議会次長にご出席をお願いします。それ以外は各村の団体の代表の方、それから小学生中学生で、出席してまいりました。非常に素晴らしいセレモニーで、ミニセレモニーであったというふうに思っております。以上でございます。
はい、次に日程第6報告第1号令和2年度八彦村一般会計、予算繰越免許費繰越計算書についてから、日程第15議案第48号令和3年度八彦村温泉事業特別会計補正予算括弧第2号までの以上10案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案説明をお願いいたします。はい、はい、村長。
令和3年第8回八彦村議会6月定例会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。報告第1号令和2年度八彦村一般会計予算繰越免許費繰越計算書につきましては、農林水産業費土木費教育費のそれぞれの事業について繰越免許費に関わる歳入歳出予算の経費を翌年度へ繰越したものであり、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。報告第2号令和2年度八彦村経連事業特別会計予算繰越免許費繰越計算書につきましては、経連開催費開催共通事業について繰越免許費に関わる歳入歳出予算の経費を翌年度へ繰越したものであり、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。承認第1号の専決処分の報告につきましては、令和3年度税制改正に関わる地方税法の一部を改正する法律等が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、八彦村村税条例の所要の一部改正を行ったもので、3月31日に専決処分いたしました。承認第2号専決処分の報告につきましては、令和2年度八彦村一般会計補正予算括弧第13号で3月31日に専決いたしました。規定の歳入歳出の総額59億5526万2000円に歳入歳出それぞれ2401万4000円を追加し、総額を59億7927万6000円とするものであります。歳入の主なものといたしましては、2冠地方 譲与税 自動車重量乗用税減344万5000円、7課地方消費税交付金781万3000円、10課地方交付税1906万3000円、17課寄付金960万円。歳出の主なものといたしましては、二官総務費総務管理費減1452万6000円、三課民生費社会福祉費減1430万円、四官衛生費保健衛生費減980万円、六官農林水産業費農業費減955万7000円、14巻予備費8507万5000円などであります。今回の補正は、年度終了に伴う生産的な補正が主な内容であります。第2条の繰越名許費の補正につきましては、弥彦小学校保健特別対策事業及び弥彦中学校保健特別対策事業が、交付決定の時期が遅れたことから、年度内に完了することが難しいため、繰越名許費を設定したものであります。第3条の地方債の補正につきましては、県単休憩者地崩壊対策事業費の確定により、事業債の限度額を減額したものであります。承認第3号の第3号専決処分の報告につきましては、令和2年度弥彦村介護保険特別会計補正予算括弧第4号で3月31日に専決いたしました。規定の歳入歳出の総額10億530万1000円から歳入歳出それぞれ1130万円を減額し、総額を9億9400万1000円とするものであります。歳入といたしましては、繰入金一般会計繰入金減1130万円、歳出といたしましては予備費減1130万円であります。以上の承認第2号および承認第3号の専決処分につきましては、令和2年度会計の終了に伴う生産的な補正でございます。3月31日付で専決処分をさせていただきました。議案第44号弥彦村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続きにおける住民の負担軽減と手続きの簡素化を図るため、押印廃止を行うものであります。議案第45号弥彦村看護職員就学資金貸与条例の一部を改正する条例につきましては、村外に住所のある弥彦出身者の看護生に対しても、就学資金の貸与を行うため、一部改正を行うものであります。議案第46号弥彦村非営利に関する条例の一部を改正する条例につきましては、議案第44号と同様に押印廃止を行うものであります。議案第47号、令和3年度弥彦村一般会計補正予算括弧第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額41億5497万1000円に、歳入歳出それぞれ6021万3000円を追加し、総額を42億1518万4000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、19巻繰越金4500万円、20巻諸収入雑入1911万円、歳出の主なものといたしましては、2巻総務管理費2310万円、4巻衛生費、保険衛生費5859万7000円、7巻商工費2421万7000円、13巻諸支出金、積立金、減7010万円などであります。第2条の地方債の補正につきましては、道路整備事業費の変更に合わせて充当額を補正し、及び雪害対策事業費の変更に合わせて、事業債の限度額を減額したものであります。議案第48号、令和3年度弥彦村温泉事業特別会計補正予算、括弧第2号につきましては、規定の歳入歳出の組み替えを行うものであります。歳入の主なものといたしまして、一巻、温泉事業収入減1529万8000円、第5巻、繰入金1441万3000円であります。 以上で提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
はい、ただいま村長から提案説明が行われましたが、より円滑な審議を進めるために、担当課長から補足説明をお願いいたします。それでは最初に総務課長さん、お願いいたします。
それでは総務課関係の補正予算について補足説明いたします。議案書ナンバリング83ページを開きください。2巻総務費1項7目自治振興費18節負担金補助及び交付金集落等集会施設建設補助金400万円については美山地区より集会所施設建設の申請がありましたことから計上するものでございます。なおこの事業は村単独による集会施設建設等に伴う補助事業でありまして、補助額は建設費の2分の1以内で限度額400万円としております。続きまして次の下の段になります8目、企画費18節負担金補助及び交付金、コミュニティ事業助成金1810万円については宝くじを原資とする一般財団法人自治総合センターからの補助金であり、今年度は美山地区の集会所新設、山崎および川崎地区の集落センターに設置するエアコンなどの整備に決定通知がありまして補正するものでございます。なお議案書82ページ歳入の20巻諸収入1目雑入に同額を計上しております。以上で総務課関係の補足説明を終わります。
はい、ありがとうございました。続きまして税務課長さん。
それでは税務課関係の補足説明をさせていただきます。議案書のナンバーリング11ページをお開きください。承認第1号弥彦村村税条例の改正でございますが、令和3年度税制改正により地方税法、地方税法施行令等施行規則等の改正が令和3年3月31日に公布され、4月1日から順次施行されることに伴う改正でございます。法令等の改正による条ずれ表現の改正、また住民税では主に給与所得者のおよび公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認が廃止されたこと、固定資産税では主に土地に係る令和3年度から5年度までの各年度分の固定資産税について現行の負担調整措置の仕組みを継続すること、軽自動車税では主に環境性能割の臨時的軽減期限を9ヶ月延長することなどでございます。続きまして議案書ナンバーリング45ページをお開きください。令和2年度一般会計補正予算第13号の歳出2巻総務費、2項徴税費、1目税務総務費、22節償還金利子及び割引料還付金279万円ですが、平成31年度分の償却資産の期限後申告が提出されたことにより還付が生じたため先決で補正したものでございます。続きまして議案書のナンバーリング67ページをお開きください。議案第44号の弥彦村固定資産評価審査委員会条例の改正についてですが、固定資産の価格に係る不服審査の手続きにおける住民の負担軽減を図るため審査の申し出等への押印を 不要とするための改正をするものでございます。税務課関係については以上であります。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。続きまして、住民課長さん、お願いいたします。
はい、それでは議案書ナンバリングの83ページをお開きください。3巻民生費、2項児童福祉費、6目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費で、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別交付金事業費692万円の増額構成となります。15歳までの児童手当受給者、20歳までの特別児童扶養手当受給者や、高校生を養育し、令和3年度の村民税均等割が免除された事業、養育者や、令和3年1月以降の家計が急変し、村民税均等割が非課税者と同等である養育者に対しまして、児童1人当たりに5万円の給付金を支給する制度であります。児童手当受給者、特別児童手当受給者とも、所得情報の確認後、対象者には7月中旬ごろの振り込みを予定しております。また、高校生だけ養育している対象者や、家計急変者につきましては、申請書の提出後に給付を行います。申請期限につきましては、令和4年2月28日までとなります。財源につきましては、全額補助金で、歳入、民生費、国庫助金に同額を計上してありますので、後ほど議案書ナンバリング81ページをご覧いただきたいと思います。住民間説明については以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、福祉課長さん、お願いいたします。
はい、議案書45ページをご覧ください。3巻民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、介護保険特別会計繰出金1130万円の減につきましては、介護保険事業の令和2年度の清算に伴い、先決で補正させていただきました。この補正に伴いまして、議案書58ページ令和2年度弥彦村介護保険特別会計におきましても歳入歳出同額の補正をさせていただいております。以上で福祉課の補足説明を終わります。
はい、ありがとうございました。続きまして健康推進課長さん。
はい、健康推進課関連の報告をさせていただきます。議案書、ナンバリング38ページをご覧ください。歳入13巻使用料及び手数料、1項使用料、1目、民生使用、使用料、1節民生使用料、高齢者総合生活支援センター使用料ですが、令和2年度新型ウイルス感染拡大による影響のため、利用者が前年より半数近く減少したことにより、219万円減額となります。次に、39ページをご覧ください。14巻、国庫支出金、2項、国庫補助金、3目、衛生費、国庫補助金、1節、衛生費補助金、PCR 検査費補助金ですが、新型ウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い高齢者や基礎疾患を有する方が本人の希望により検査実施機関で PCR 検査を行った場合に検査費用の一部を助成しておりましたが、令和2年度は実績ゼロのため200万円の減額となります。続きまして47ページをご覧ください。歳出の4巻衛生費、1項保険衛生費、 予防費、2目予防費、12節委託料、子ども定期予防接種業務委託料ですが、年々子どもの数が減少し、前年度から子ども定期予防接種の全接種回数が、減少したため、150万円の減額となります。同じく19節扶助費です。高齢者等 PCR 検査費助成金ですが、令和2年度の実績がゼロにつき560万円の減額となります。次に、衛生4巻衛生費1個、保険衛生費3目母子保険費、12節委託料、妊婦 乳児健康費委託料ですが、妊婦健診の実人数が前年度から11名減少したため130万円の減額となります。議案書の、ナンバリングの81ページをご覧ください。歳入の14巻国庫支出金、2項国庫補助金、3目衛生費国庫補助金、一節衛生費補助金、疾病予防対策事業費補助金ですが、ロタウイルスと新型ウイルスエンザ予防接種にかかるシステム改修事業で66万円計上しました。82ページをご覧ください。20巻初収入、6項雑入、1目雑入、2節雑入、住所違い接種市町村負担金ですが、村で弥彦村以外の住所がある方が集団接種もしくは個別接種で新型コロナワクチン接種をした場合の負担金を101万円計上 しました。続きまして84ページをご覧ください。4巻衛生費、1項保険衛生費、2目予防費、7節報奨費から17節備品購入費ですが、この度の高齢者の新型コロナワクチン予防集団予防接種の2回分の費用を計上いたしました。18節負担金、補助金及び交付金、交付金の、県央医師会応急診療所新型ウイルスワクチン接種負担金ですが、令和3年度から土曜日の二次救急臨番制度が廃止されましたが、この度の新型コロナワクチン接種後の副反応等に対応するため、新たに県央医療圏による土曜日の新型コロナワクチン接種臨番体制を構築したため、山市村による均等割、人口割による負担金17万4000円を計上いたしました。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして農業振興課長さん。
はい、議案書の81ページをご覧ください。14巻、国庫支出金の2項、国庫補助金でございます。15目の県支出金でございますが、農林水産事業費、県補助金でございます。補正額が99万円、ため池の補修と、ため池のハザードマップということになります。正式名称は防災重点農業用ため池の特別措置というような形でございまして、弥彦村内で現在3箇所指定されております防災重点農業用ため池の波定時のハザードマップ作成費用となっております。将来におきまして地震や大雨などの自然災害を想定しました波定の際の浸水区域を表記しまして公表するものでございます。以上であります。
はい、ありがとうございました。続きまして観光商工課長さん。
はい、ナンバリング86、87に記載されてあります。あ、はい、
商工費の関係ですが、七冠商工費4目公園管理費の、補正の内容につきましては、この後全員協議会の方で詳細をお話しさせていただきたいと思っております。以上を、ほか補足説明終了といたします。
はい、ありがとうございました。続きまして建設企業課長。
はい、それでは建設企業課関係の補足説明をいたします。同じく86ページご覧ください。86ページの下の方です。7番1項3目温泉事業会計繰り出し金1,441万3,000円につきましては、新型ウイルス感染症の対策としまして、観光客を受け入れる宿泊施設および日帰り温泉施設を対象に、令和3年4月分から6月分の3ヶ月間温泉使用を無料としていました。今後も引き続き感染症の影響が見受けられると思われますので、令和3年4月分から令和4年3月分まで温泉使用の免除を延長し、不足分を一般会計から繰り出すものであります。なお議案書の91ページの温泉事業特別会計の補正予算につきまして、温泉使用を免除するにあたり財源の組み替えを行っております。議案書の87ページをご覧ください。下の方になります。発刊2項3目の除雪機械運転免許取得料70万円につきましては、昨年度の大雪の反省点から除雪作業を行う職員の負担を軽減するため、除雪機械運転の免許取得料5人分を計上するものであります。説明は以上となります。
はい、ありがとうございました。最後になりますが、教育課長さんお願いします。
はい、委員長。それでは教育課の補正予算につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の31ページをお開きください。令和2年度弥彦村一般会計補正予算第13号の第2票繰越名誉費補正につきましては、学校保険特別対策事業費補助金の交付決定が3月1日となり、年度末までの完了が難しいため、翌年度に繰り越したものであります。次に46ページをご覧ください。歳出の3冠民生費、2項児童福祉費、1目保育園費の臨時保育士報酬、332万5,000円の減額につきましては、年度途中に2名の保育士が退職したのが主な要因でありますが、その後募集を行い、現在は2名とも補充ができております。次に3目、児童健全育成事業費、会計年度任用職員報酬122万5,000円の減額につきましては、放課後児童クラブの支援員さんが年度途中で退職したことによる減額であります。現在支援員は1名減の状態ですが、2つの児童クラブで調整し、ギリギリではありますが支障なく運営しております。次に53ページをご覧ください。10巻教育費、5項保健体育費、1目保健体育総務費、村民体育祭経費99万5,000円、弥彦ワールドカップ経費50万円の減額につきましては、新型ウイルスの影響により開催を中止したことによる減額であります。次に議案書の88ページをお開きください。令和3年度弥彦村一般会計補正予算第2号の10巻教育費、1項教育総務費、2目事務局費、ボランティア保険料4万円の増額につきましては、スクールサポーターの登録者が37人となり、当初予算で計上した40人を超える勢いで伸びているため、追加で50人分の予算を計上するものであります。 次にその下89ページをご覧ください。10巻教育費、4校社会教育費、2目公民館費、会計年度任用職員通勤費9万円の増額につきましては、新規採用や配置外などにより会計年度任用職員の通勤費が不足することから、不足分の予算を計上するものであります。教育課関係の補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。以上で補足説明を終わります。なお報告を除く8案件につきましては、お手元の付託表の通り所管の常任委員会に付託いたしましたので、審査の上報告願います。以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は6月16日午前10時から再開をいたします。なおこの後15分間の休憩を挟んで11時から全員協議会を開催いたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。